松崎漫画賞2021秋。さあ、まずはピロイキ記者からいただきました。ありがとうございます。あ、すいません、あ、まだ自己紹介とか、あ、すいません、企画の説明とかもまだでしたね。あ、すいません。あ、私ですね、この松崎漫画賞の、主催、および選者および、責任者、兼権力者ではない、松崎勝利と申します。私がですね、この熱量と文字数にて、3ヶ月に1回、勝手に主催しております松崎漫画賞がございます。これはですね、僕が、芸歴18年目、もうすぐ19年目になります。丸18年、4月でね、19年目になります。その自分がですね、いつまで経っても、漫画賞、いろいろある、数多くある漫画賞の選考委員、選者、全くお声がかからないということで、僕がぶち切れまして、松崎漫画賞というのを立ち上げて、松崎による松崎のための漫画賞、僕が独断と偏見で、良かった漫画を選ぶという賞でございます。ありまして、で、皆さんにもちょっとメールで、好きな漫画を送っていただこうという感じでございます。で、今回はですね、2021秋ということで、2021年の10月から12月の3ヶ月の間に、刊行された、まあ電子書籍のみでもいいんですけども、その単行本の中から5つ好きなものを皆さんに送っていただきました。で、この送っていただいたものも、もちろん僕は全部読みました、今回も。はい。なので、これも今回の松崎漫画賞2021秋の、エントリー作品として、ノミネートされました。おめでとうございます。はい、というわけでね、早速それをね、エントリー作品を、ね、いろいろ紹介文も含めつつ、推薦文ですね、推薦紹介文も含めつつちょっと読んでいきたいと思います。すいません、ちょっと読んじゃいました。ピロユキ記者、ありがとうございます。やったねタエちゃん4巻カーディーマックス先生、そして、僕の妻は感情がない4巻杉浦二郎先生、こちらの2つがノミネートさせていただく、ノミネートいたしました。まずはやったねタエちゃんからですね。家族が増えるよやったねタエちゃんというネットミームで有名なエロ漫画のスピンオフ一般漫画です。原作のうつ展開とは打って変わって、タエ子がピンチになると現れる別人格のタエナイ子がぬいぐるみに仕込まれたワイヤーで迫りくる変態をバッサバッサと切りまくるバイオレンスバトル漫画になっています。そう、ぬいぐるみの中にね、ワイヤーが仕込まれてて、それで体をスパーンって切るっていうね。戦闘パートで毎回パンツシーンがあるのですが、腕が取れたり輪切りにされてる変態たちが隣にいるせいで全くエロくないという見事な中和作用が働いています。そう、エロをバイオレンスが凌駕してるというかね、バキのキャラクターのお色気シーンを見てるかのような面白さがあります。なるほど。最終巻の4巻で、そう、最終巻なんですよね。母親に会うという一応決着はついたのですが、まだまだ謎が残されているので再度続編を書いてほしい作品です、という。そして、僕の妻は感情がない4巻、家電ロボットのミーナちゃんと社畜のタクマの不器用な恋愛を描いたラブコメ漫画です。ミーナちゃんは顔や体に金属のパーツが見えていて、表情も変わらない少し古めの感じのロボット、言動も融通が効かず、ルールを守ろうとするあまり逆に常識外れな行動をとってしまう真面目ドジっ子。でもそれは全てタクマの思っての行動だったりするのがとっても可愛い。わかる。 主人公のタクマもクソ真面目な男で、人間とロボットの優先順位の食い違いから起こる様々なトラブルにミーナちゃんと真剣に話し合って落としどころを見つけていきます。いいやつなんだけど冴えないダメ男を書かせたら杉浦二郎先生の身に出るものはいません。一般的な恋愛漫画よりキャラクターの感情の起伏は控えめかもしれませんが、二人で相談し意見を言い合って互いの主張を優しくすり合わせながら双方が一番幸せになるのはどこだろうと模索していく姿が非常に微笑ましい、優しい気持ちになれる作品です、ということで、ピロイキ記者ありがとうございます。これね、この二つとも僕もともと読んでたやつなんですよ。はい、で、カワディマック先生、やったね、タイちゃん。カワディマック先生は実は僕、ちょっと面識がありまして、エロ漫画家大喜利っていうイベントに、エロ漫画好き代表としてで、ちょっと出させていただいたんですけども、だからね、そういう、そのイベントの主催とか発案なのかな、がこのカワディマックス先生で、だからね、なんかね、面白いことが好きな方なんですよね。だからそのセリフ回しとかシチュエーションとか、流れだけで言ったら特に必要なさそうな謎の面白ポイントみたいなのがあって、そのなんか死ぬ時のなんかセリフとかそういうのがなんかねいちいち面白いんですよね。だからそのバイオレンスだったりエロだったりするんですけど、それがね、面白に消化されてて、そのね、面白もね、くだらねえなーって、なんかちょっと、笑ってしまいそうになる、僕の大好きな感じの笑いなので、残虐シーンはめちゃめちゃあるんですけど、でもね、おもろいです。これはい、4巻で完結なんだけど、ちょっとね、見てもらいたいですね、その、ネットで、やったね、タイちゃん。家族が増えるよ。これを目にした人は、もう全員見る義務があると僕は思ってます。今こうなってんだぞっていうのをね、ちょっと読んでもらいたいですね。で、僕の妻は感情がないもんね。杉浦二郎先生ね、これね、そう、もともとの、いわゆる、エロのというか、そっち方面で活躍してた時を、知って、ているので僕はね、一ユーザーとして見てきたので、なんかよくぞ一般向けにしたなというような、なんかそんな気持ちになっちゃうんですね、この漫画読んでると。なんかでも一般漫画なんだけど、なんかフェチを隠してないというか、いじらないで長トロさんのアニメとかね、漫画を読んでる時と同じ感じですね。フェチは隠してないけどうっすら見えてんぞっていうような、はい、で実際にねフェチを隠さないというキャラクターもねこの漫画なんか出てきますし、はい、ありがとうございます。さあ続きましてこちらは、お名前がちょっとないので、匿名希望記者とさせていただきます。松崎さんの漫画賞いつも楽しみにしています。双葉社から刊行された吉田丸雄氏の女子漫3巻完結を推します。エロ漫画に青春をかける女子高生2人の奮闘、ちょっとだけユリっぽさもありです、ということで、女子漫、そうですね、もう4その、この推薦文にあるように女子高生2人がそのエロ漫画、漫画を通じて出会って、それも普段だったらその関わり合いにならないようなちょクラスのちょっと隅っこにいるようなネクラな、いじめられてるとまではいかないけど、ちょっと何なんだろうあいつみたいな言われてるようなこと、ギャルみたいなことが、漫画を通じて出会ってちょっとゆり要素もありみたいな感じで、すごくね、僕がねもともとこのエロ漫画とかを好きなので、それをね題材に描いてくれるのはすごく嬉しいですし、なんかちょっとねその最近のその表現のいろんなこの業界を取り巻いているところもちょっと うっすら描いているのかなっていうような感じもする、でもこれを例えば、女子大生とかじゃなくて女子高生、未成年の女子高生が やるからこそ描けるものをこの全3巻その3巻目でちょっと見せてもらえたなあという感じですね。そのお礼ももね、そのいわゆるキリノが好きっていうのがね、エロゲーじゃなくていいんじゃないかみたいなね、もの意見もちょっとね、僕はちょっと見たりしたんですけど、いや、エロゲーだからこそ描けるのあるよっていうようなね、それがね、この女子漫でも描かれてたような気がします、僕は。はい。さあ、続きまして、不健康運動記者からいただきました、松崎さん、ごきげんよう。ごきげんよう。10月から12月までに単行本が発売された漫画の中から今回は2作品紹介したいと思います。1つ目、先生は声を、先生は恋を教えられない6巻、声を教えられないだとね別の感じになっちゃいますからね、すいません。恋を教えられないですね。月刊で連載されている源元美先生の作品、女性教師と男子高校生のラブコメ作品です。6巻では主に修学旅行編が収録されています。いいですよね、教師かける生徒のラブコメって何を急に感情込めて書いてんねん、おい。少女漫画を中心に男性教師と女子生徒の恋愛漫画はまあまあ見かけるものの、女性教師と男子生徒の全年齢恋愛漫画で現在も恋愛が続いている作品は意外と数が少ないような気もしています。なんでここに先生がも救済が続いていますし、確かにそうかもしれないですね。あんまりね、パッと思いつくのはエロも含めて男性教師の方かもしれない。あ、エロ含めたら割といい勝負しちゃうな。まあ今のは聞かなかったことにしてください。この作品の個人的推しポイントは2つあります。1つ目は上品さ。女性教師と男子生徒というシチュエーションはエロ漫画やエロゲでは定番の関係性です。またその関係性もあってか、全年齢の漫画でもエッチな方向に展開しやすい関係性でもあります。しかしこの作品はとにかく上品、エッチなラブコメは苦手という方にもおすすめできます。そうですね。2つ目は男子、年下男子の方が年上女子をリードする関係性です。年の差ものは経験豊富な年上キャラが年下キャラをリードするか、積極的な年下キャラがウブな年上キャラを翻弄するかの2パターンに分けられると私は分析しています。そしてこの作品は後者に該当します。これは完全に個人の好みになりますが、私は年下の方がリードする関係性の方が好きです。ありがとうございます。個人の好みをガン押ししていくスタイル最高です。ありがとうございます。そうなんですよね、なんかちょっと爽やかな雰囲気も残しているので、マジでエロはないですよね。ちょっとその思春期特有のそういう関係になりたいが、まあそう描かれだから本当に安心して読めるなんか恋愛漫画だなっていう風に僕は、はい、思いました。そして2つ目が、16ビットセンセーション2巻、はい、原案三住美里先生、天津由辰樹先生、作画若木たむき先生という超豪華タッグで描かれている作品。もともとは同人誌として刊行されていましたが、好評によりおととしの秋に単行本化、単行本1巻が重版出題で今回2巻が発売されました。個人的に生まれて初めてコミケ会場で買った同人誌が16ビットの1冊目のため、おお、単行本の続巻が発売されているという現状を感慨深く感じています。なるほど。作品のテーマは1990年代の美少女ゲーム制作。私は1997年生まれということもあり、当時のエロゲ会話については全くもって知見がありません。それでも置いてきぼりにされることなく、むしろ新鮮な気持ちで作品を楽しむことができています。もちろんドンピシャ世代のオタクの皆さんならさらに作品の面白さが感じられると思います。と、2022年も松崎漫画大賞の発展をお祈りしておりますということで、16ビットセンセーションね、いいですよね。やっぱりその僕はもうやっぱりもう常々言ってるんですよね、そのオタクへ二次元カルチャーの中心がエロゲーだった時代が絶対にあったんですよ、僕が生まれて生きてきた中で。アニメでも漫画でもなくエロゲーだった時代が僕はあるって思ってて、 やっぱりね、その時のね、熱みたいなのをね、なんか読んでて感じちゃうんですよね。しかも見てください、三井美里と天津由辰樹若木真由紀、すごいメンツですよ。いや、ありがとうございます。もうありがとうございます。もうこの辺、16ビットセンセーションなんてね、まあでも僕が言う、語るよりもね、カズさんが語った方がいいんじゃないかっていうのもあるのでですね、ちょっと今度会うので聞いときますね。ちょっとこの辺のこともね、ちょっと語っていただければと思います。さあ、続きまして、大船記者からいただきました。松崎住職はじめ皆様ごきげんよう、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はおすすめさせていただきますは漫画一冊、今回おすすめさせていただきます漫画は一冊、なんかすごい独特な言い回しのメール文みたいになってしまいます、すいません。今回おすすめさせていただきます漫画は一冊、作画久住太陽先生などで作られている馬娘シンデレラグレー5巻です。出ましたね、馬娘。主な主人公は、馬娘のオグリキャップ。アニメでは食いしん坊のイメージでコミカルなイメージが強いですが、漫画版はコミカルなところも残しつつ静かに熱く、そして泥臭い強さを持っています。今回5巻は天皇賞秋が主なレースです。オグリキャップが勝てば中央に移籍してから重賞7連勝、かたやライバルで最強と言われる玉もクロスが勝てば初の天皇賞を春と秋制覇、この馬娘たちが主に戦います。いきなり意外なことが起こります。タマモクロスがいつもの走り方をしません。そして他の馬娘たちもそれぞれの思惑で動きます。それでも最後の勝負はオグリキャップとタマモクロス、お互いがお互いの譲れぬものを持ち走り、そして目覚めます。これはぜひとも読んでいただきたいところです。この目覚めるシーンだけでも、オグリキャップ役の、高柳智代さんと、玉もクラス役の大空直美さんに、ボイスドラマなどで演じていただきたいと思っています。今年もいろんな漫画に出会えること、そして松崎住職の漫画語りを期待しております。それでは失礼します。ということで、奥野記者ありがとうございます。馬娘ね、この、だからもうスポコンですよね。もうだってもう、その、レースシーンは、もう陸上競技ですから、もうまあ可愛いっていう、走ってる子たちが可愛いっていうのをね、だけで、まあでもね、だからこれだけ、そのこれだけのスポコンを、なんでしょうね、だからこれだけそのまあキャラクターの可愛さとかも含めて、そのエンタメに昇華してるのは、でしかもまあ原作があって、そっからの、この漫画に落とし込む作業っていうんですか、でしかもその元々のその競馬の歴史なんかも踏まえてっていうのを考えると、まあやっぱり根強いファンはいるよねっていう感じもしますしね。そう、やっぱりその漫画の、まあ漫画だと特にその泥臭いとかなんか熱っていうのがね、なんかすごくそのアプリだったりアニメよりもなんか伝わる感じが、なんかダイレクトにしますよね。なんかそれがなんか漫画のなんか白黒だから描ける、迫力みたいな感じがねするのが僕は、まあもちろんね、その久住先生の力っていうのももちろんありますけれども、なんかそこがこの漫画のシンデレラグレーの魅力かなというふうに思います。この辺もね、カーズさん語ってもらうかもしれませんね。続きまして、ごきげんよう、老害記者の落ち武者です。あ、どうも、お疲れ様です。ごきげんよう。やつがれって何ですか？なんかあるんですかね、その身どもみたいな感じであるんですか、すいません、ちょっとこの辺私の知識不足で、やつがれっていうのがあるみたいです。はい、すいません。やつがれが今回押させていただくのは、アンサングシンデレラ病院薬剤師青い緑第7巻ですと、新井ママレ作、コアミックスです。はい、あるいはこのドラマにもなった大ヒット漫画を今更紹介する意味は薄いのではないかと思われるかもしれませんが、と、 いうふうに前置きがありますが、そうなんですよ。これまあドラマでね、やってましたし、だから CM、ドラマは見たことなくても CM で流れてるのを、耳にしたことあるという方はいらっしゃるかもしれませんし、まあ僕も正直それで初めて知って、漫画の存在を後から知ったような感じで、はい。まあこういう漫画をね、紹介できるのも、これ松崎漫画賞のね、いいところなんじゃないでしょうか。はい。思われるかもしれませんが、この巻の前半で取り扱っているのは、感染症のワクチン予防接種について。むしろコロナ禍に世界が喘ぐ中、今こそこの漫画を通して啓蒙すべき問題を浮き彫りにすることに大きな意味があると思います。そうですね、実際にこのエピソードで扱われている感染症はコロナではありませんが、それでも例えばメーカーや病院が儲けるためにワクチンがあるなんてことはSNS やネットニュースのコメント欄で語られているのを目にした人は多いと思います。どうしてこんな戯言を多くの人が信じてしまうのか。それはおそらくリズメの科学的根拠よりも分かりやすい物語を好む人が多いからではないでしょうか。感染症予防の重要さを順序立てて説明する主人公たちに作中のある人物はこう反論します。でもワクチン接種は義務ではありませんよね。自分で考えて選択すればいいだけのことです。自己責任です。とんでもない話です。感染症は自分さえかからなければ良いというものではなく、周りの多くの人間にうつさないということが重要で、さらにその病原体を地上から根絶させるためには正しい知識に基づくアクションが必要だからです。考えは人それぞれなんて一見口当たりのいい言葉で済むことではないのです。もちろん医療が科学が万能であるわけではありません。この第7巻の後半では医療の現場が抱える問題を描いたエピソードもあります。だからこそこの本は信用できます。大事なのは、人は万能ではないからこそ少しでも正しい知識を求めて行動し続けることなのですから。いささか硬い話になりましたが、アンサングシンデレラは単純にエンタメ的に見ても面白い漫画です。一人前未満のヒロインが時にへこたれながらも前向きに頑張る王道の物語です。この巻では敵対する人物も登場しますので、とても分かりやすい構図になっています。この優れた物語で医療に関する理にかなった知識を学ぶことはとても有効で、なおかつ楽しいことだと思います。ということで、落ち武者記者ありがとうございます。そうですね、そのまあ言ったら医療漫画なんですけどね。そのまあ薬剤師っていう、今までその医療系のドラマとか漫画でメインにならなかったところがフューチャーされてはいるんですけど、やっぱり医療もんって面白いですよね。その実際にこういうことがあるのかもしれないとか、派閥とか、あとはね、このアンサングシンデレラのこの第7巻の中にも出てきましたも、そのドラッグストアのその上からのこれを売ってほしいみたいなノルマがあるみたいなのもあるんだろうなみたいなところがあったりして、でその来たお客さんにちゃんと聞き取りしてたら、そんなこといいからこっちを進めてくれればいいのみたいな話があったりとかっていうような、大人の事情をちょっと垣間見る面白さとかもありつつ、やっぱりここのですよね、やっぱりなんといっても時代的にはこのワクチンのについて書かれたところとかはね、やっぱりこれをちょっと読んでエンタメとしてまあ読んでもらいたい、まあ読めますし、なのでちょっと読んでもらえて、そのワクチンのね、ことを正しく知ることが子供たちとか周りとかそういう人を助けるんだよっていうね、このね、この反論する、でもワクチン接種は義務ではありませんよねって言ってる人のね顔がね、なんか見てもらえたら、これ読んでもらったら分かるんですけどね、絵の説得力もなんかねすごくあって、なんかどうとでも取れるようでっていうような、すごくなんか趣深いって言うと違いますね。なんかすごく感じいってしまうものがあるのがあって、すごく良かったですね。すいません、今ちょっと水を飲みました。僕 一人で喋ってるんで、ところどころ水を飲むこともあるかと思いますが、水が飲み込む音とかが入ってたらすいません。はい、あ、すいません、ありがとうございました。さあ続きまして、あ、いつも楽しく拝聴させていただいております小葉と申します。小葉さん、小葉記者、ありがとうございます。松崎漫画賞2021秋以下の5つを挙げさせていただきます。クプルムの花嫁2巻、事情を知らない転校生がぐいぐい来る10巻、味噌汁で乾杯12巻、うちの会社の小さい先輩の話3巻、お隣に銀河3巻ということで、以上の5つは、奇しくも可愛らしい男女カップルのお話になりました。奇しくないでしょ。それあなたが、コバさんが可愛らしい男女カップルのお話が好きだからでしょ。全然奇しくないです、コバさん、全然奇しくないです。はい、あなたの癖が出てます。はい、一つご紹介いたします。お隣に銀河は、甘々と稲妻で有名な天隠れ義堂先生の作品です。売れない漫画家と異種族の姫のカップルなのですが、真面目な二人が初めての恋に浮かされつつもじっくりと関係を進めていく様子にキュンキュン来てしまいます。いろいろな障害があるようですが、根っからの悪人はいないようなので、ハッピーエンドはほぼ約束されていそうです。いい大人だけど手をつなぐだけでドキドキするような恋愛に憧れる方におすすめです。いずれ雑誌などの漫画賞の選者として松崎さんが選ばれることを祈っております。ありがとうございます、久保さん、ありがとうございます。そうですね、この甘々と稲妻の時もそうだしたけど、大人が、その何でしょうね、カップルの相手に対する敬語って何ですかね、この先生のなんか好みなのかな。だって前、甘々と稲妻なんて先生と生徒の関係でありながら、先生が生徒に敬語を使ってましたもんね。で、今回のこのお隣に銀河も敬語なんですよね。そういうフェチなんですか。フェチって言うとあれですけどね。はい、あ、まあ他にもね、事情知らない転校生がもう10巻なんですね、これ。これね、三平さんがすごい好きなんですよ。で、僕もね、その話を聞いて読むようになって。で、この巻もね、やっぱりなんか、ちょっと、いじめられてるというか、のけものにされてる女の子がいて、いるんだけど、転校生はそんな事情知らないから、ぐいぐい来るという。例えば、死神、呪われてるみたいな感じでね、言われてるその女の子のことを、あ、かっけーみたいな感じで、さらにぐいぐい来るみたいな、そういう、小学のお話で。で、またね、やっぱり、ほのぼのしたところもあり、ぐっとくるところもありっていうのがね、そう、告白をね、断るところとかも、もう、ぐっときますね。いやー、小学生でこんな行動されたら大人たまったもんじゃないですよ。大人の我々は何もできてないわって思っちゃいます。続きまして、シャラクサイジョニー記者からいただきました、12月20日発売のバーナード城曰く6巻を推します。こちら鹿尾由紀先生ですね。アニメ化もされた本作、自分がこの巻でつぼったのは名探偵コナンの回です。小ロキアンである長谷川さんが名探偵コナンのファンであるでもあることが発覚し、コナン話で盛り上がろうにも理想が高すぎて自主的に感情を抑えてしまう、受け止めるという町田佐和子たちに対して、長谷川さんは遠慮しながらも好きすぎて自分が暴走したみたいになりたくないので会話の台本を書くという、説明しようとすると意味不明な回があるのですが、そうですね、ここが最高に好きでした。まさに熱量と文字数ということ。確かに熱量と文字数ですね、ここね。いや、鹿川先生のなんか 引き出しえぐいなってなりますね。このなんかあるあるの、まあその本が好きな人たちのまああるあるをね、まあ詰めたようななんですけど、でも同じパターンの感じでもないというか、毎回こんだけネタを量産しておいて、でなんかそうなんかね、この人のこの人すげえなってなるんですよね、そのなんかどの漫画読んでも思っちゃう。でこうなんかコメディメインの話があるかと思いきや、その銀河の死なない子供たちとか、僕はこれ結構生涯でもかなり上位に入るぐらい好きな漫画なんですけど、とかね、うつご飯とかすごいですよ。でも鹿は節ですよね、どの漫画も。だからね、どの話もね、なんかありそうだなっていう、知らないけどありそうだなみたいなところがね、すごい描くのがうまいなーっていうのを感じますね。バーナード・ジョー曰く、バーナード・ジョーもう6巻ですね。まだ6巻っていうのもありますけどね、アニメ化も結構前ですもんね。5、6年は前かな。ねえ、はい、ありがとうございます。続きましてこちら最後かな、ナチョ記者からいただきました。これ、大木島歳時記3巻12月29日発売、幕末の長崎、丸山遊郭のカムロ、こちら遊女見習いの幼女、客を取るようになるまで遊女の身の回りの世話をするのがカムロですね。カムロ、漢字で書くとハゲと同じなんですよ。ハゲとカムロって同じ漢字なんですけど、その、丸山遊郭のカムロであるタマの物語。遊郭で生まれたタマは父親も誰か分からず遊女となる定めにある。しかし幼いタマにはそれがよく理解できていない。時間が経つにつれタマの体も成長し、徐々に苦界へと引き込まれる。それと同時に新政府と幕府の争いも激しくなる。一人一人の思いとそれを追う暗い社会の流れが、登場人物の繊細な表情と作者の綿密な歴史描写によって表現されています。名作です、ということで、こちら作者、先生が高浜寛先生で、こちら、僕も知らなかったんですけど、この前の、ニュクスのランタンという漫画がありまして、これの、前日談といいますか、スピンオフ、登場人物の、過去のお話なんですね。やっぱりこれはね、すごく盾とかそのあるわけじゃないんですけど、やっぱなんか時代劇っていう感じがすごいしました。その時代劇ってその時代に翻弄されるしかないキャラクターたちとか、その時代背景を描いて今の自分たちからはもう想像するしかない、でも実際にあったんだろうな、これに近いことがあって思わせてくれるような、だからこそなんか感じる、なんでしょうね、こういうものに対するその憧れともちょっと違うんだけど、なんかこれを知っておかねばいけないものを読んでる感じがすごいしました、僕は。はい、でまあ九州、まあ僕も地元福岡なので、そういう地元のあたりで起こる、まあ長崎でね、で起こった出来事みたいな感じでもうっていう感じでも僕も読みましたし、なんかでしかもニュクスのランタンの、まあいわゆるその前の作品、前を描いた作品ということで、だから結末を知っているからこその切なさみたいなのもそこになんかプラスされてるような気がしてね、すごいなんか感慨深い、なんか考えさせられる、考えてもどうしようもないんですけど、時代劇でね、これはどうすればよかいいんだろうかとか、 なんかそういうことでもなんか考えてしまうような、そう思わせてくれるような漫画でした。でもすごくね、ほんと繊細、その表情とか背景とか、その時代背景とかもすごくそういう絵が描かれてるので、ね、こちらもぜひ読んでいただけたらと思います。皆様メールありがとうございました。そして、続きましてはいよいよ、松崎漫画賞の発表です。さあ、ということで、松崎漫画賞の2021秋の、ベスト5を今から発表したいと思います。先ほどいただいたメールにあった、漫画も含めて、私松崎がこの去年の2021年の、10月から12月に発売された、漫画の単行本中から良かったものベスト5を発表していきます。これ賞じゃなくてただの個人的な漫画ベスト5じゃんって言われたらもうおしまいです。はい、じゃなくてこれは由緒正しき第4回目の、松崎漫画賞の発表なんですからね。皆さんそこだけ頭に入れておいてください。はい、というわけで発表してまいりましょう。ではまず第5位です。第5位は、クプルムの花嫁2巻、こちらですね、ナモ先生の漫画なんですけども、これですね、まあ1巻も松崎漫画賞冬かな、一番最初の時にメールでよく結構いただいたもので、でそれをきっかけに僕もすごく面白いなと思って読んでて、で、今回の、コバ記者の、メールで、あ、2巻出てたんだと思って読んで、5位に入れました。いや面白い、あ、面白いというかね、この2人のメインの2人のその付き合ってるからこそのそのやりとりのなんか自然さとかに加とか、あとそのまあもちろんその新潟のそのいろんな新潟に行ってみたくなる、なんかね僕ねやっぱり年齢重ねるについてなんか旅物が好きになってきて、他でもね雑旅っていう漫画があって僕これ好きなんですけど、とかと同じ感じで描かれたところに行ってみたくなる、そういう描き方がすごく、できてるっていうとすごく上から目線になってしまうんですけど、そういう描き方をしてくれてる漫画だなとも思いますし、で伝統工芸の伝統工芸というかね、そののことも描いてて、でそのキャラクターのその寡黙な職人と、まあいわゆるギャルのアンバランスさとか、なんか全部が主張しすぎてないのかな、なんかほらね、よくまあ聞いたことあるかもしれないけど、その今のバラエティ番組っていうのはチームワークだと、一人がこうもう自分が前に前にだと成立しない、みんなが一つの番組を作ろうとしようとしている、なんかこれがすごくそれな感じがして、いろんな要素が入ってそれが主張しすぎずにそのいいバランスで混ざり合ってクプルムの花嫁という漫画をなんか成立させている感じがして、この空気感がなんか僕がすごくハマってしまったというか、すごく好きなところですね。なんかほのぼのもあるし緊張もあるし、でそのなんかバカップルさとかもあって、 はこれはちょっと入れちゃいましたね。はい。というわけで、クプルムの花嫁2巻第5位ということで、続きまして第4位。第4位は推しの子6巻。はい、こちら、赤坂赤先生とよくあるメンゴ先生の、漫画でございます。こちら、過去にというか、ね、あのノミネートというかベスト5入れさせていただいたこともありますが、まあずっと面白い、これびっくりする、これ。あの今ね、その 2.5 次元舞台編っていうのをやってるんですけど、が2巻分ぐらい続いてるんですかね、5巻から始まって今の6巻で、まだ続いてるんですけど、それでまだ完結はしてない、その 2.5 次元舞台編っていうのはまだ完結はしてないんですけども、だから、まあ、正直、その編が終わってから、なんか、評価というか、そのランクインさせるなら、僕が、って思ってたんですけど、なんか、ずーっと面白い。何？もう、ずーっとクライマックス。なんかこれで最終回なの、最終回なのこれ 2.5 次元舞台編でっていうぐらい、前に出てきたキャラクターとかの掘り下げがあったりとか、そのあの顔だけで選ばれたような棒みたい、もう棒読みみたいな演技をするそのイケメン俳優のここでの持ってき方とか、なんかメインどころのキャラクターの過去の掘り下げとか、ここで持ってくんのっていうのが、ちょっと、作画もそうなんですけど、その構成とかがちょっと見事すぎて、引いてます。引いてますね、ちょっとね。ある意味だから、まあ入れざるを得なかったですね。いや、もうワクワクもさせるし、すごいねこの漫画、すごい。読んでない人は読んでください。すごいですからこれ。中だるみしそうな、なんか中だるみしがちなストーリー展開なのに、でも物語を進めていくためには通んないといけないところがあるとして、でも中だるみはしない、まあしちゃうだろうなっていうようなところが全然しないの。びっくりする。引く。いやー、もう本当にすごい。のでずーっとすごいので、ちょっと読んでもらいたいですね。まだ読んでない人がいるのであれば、まだ6巻です。変な話、追いつこうとするならギリかもしれないです。7巻8巻とか9巻10巻までいくとおすすめされても読みにくいみたいなところあるじゃないですか。6ってギリ間に合うと思うんですよ。なのでちょっと今のうちに読んでもらいたいですね。推しの子6巻です。はい。続きまして第3位。第3位は青島くんは意地悪という、はい、こちら吉井優先生という方の漫画でして、これ多分漫画の単行本で出たのが今年の、12月かな、あ11月かなんですけど、電子コミックサイトの多分ね、めちゃコミックで独占配信されてた漫画なんですよ、ね、の、第3巻で完結ということで、いわゆる、女性漫画になるのかな？少女漫画っていうにはちょっと大人な感じの。で、だからといって、ティーンズラブみたいな、 がっつりの性描写が出てくる漫画というわけでもないんですけど、大人の恋愛を描いた、だから女性向けになる、女性向け男性向けとかね、今なかなかないですけど、あえて言うなら女性向けなのかなっていうような漫画なんですけど、僕これがめちゃめちゃ好きで、なんならそのめちゃコミックに登録したのこの漫画を読みたいからまであるんですよぐらい好きな漫画で、青島くんっていう割と会社でもイケメンで人気のあるような、男の子でも恋愛全く興味ないみたいなシステムエンジニアのイケメンの男の子がいて、この男の子とその、まあ、いわゆるアラサー生き遅れ女子みたいなおつぼねさんみたいな女性との恋愛を描いた漫画なんですけど、だからだから割とね、ティーンズラブものでそういうの結構あるんですよね。その年上の会社の、勤め先の女性とその若くて周りからキャーキャー言われてる男性社員がその女性よけのためにちょっと付き合ってるってことにしてくれませんかみたいな展開になるみたいなのって結構ありがちなんですけど、なんですけど、なんかこの漫画読んでるとなんかずっとなんか幸せで、このね、その女性側のキャラクターとかもすごくなんか自分というものを持ってるような感じがしたりとか、だからそのいろんな二人の関係性の危機みたいなのがあっても、なんかそこはなんか崩れないみたいな安心感、恋のライバルが出てハラハラするみたいなのがね、年を重ねるごとにちょっとずつ受け付けなくなってきてて、俺ずーっと安心してたいがあるんですよね。だからまあ恋のライバルみたいなのもあるんですけど、なんかそこに全然なんか危機感を感じないとか、読んでてね、なんか安心感のある、だからその家庭の事情で別れさせられてしまうかもしれないみたいなのがあるんですけど、そこもなんか乗り越えてくれるだろうみたいな、そのキャラクターで、最後の最後のその幸せな結末と、この一番その最終話の後に書かれた書き下ろしの素晴らしさ、最後の最終話の後の2人が飼ってる猫目線で数ページ書き下ろしがあるんですけど、これが素晴らしいですね。この猫の独白で、お父ちゃんもお母ちゃんも最近プシュってしなくなったみたいなところからの、ここの表現の仕方とかが見事ですね。これがどういう意味かっていうのはもう読めばわかります。いや、僕は多分割と電子サイト、そういうサイトでいろんなその女性向けの漫画とかを読んでるんですけど、その中でも1、2を争うぐらい好きだった漫画ですね、この青島くんは意地悪、この3巻で完結ということで、ぜひねちょっと読んでみていただけたらと思います。さあ続きまして、第2位が、帰ってください阿久津さん4巻、これが、長岡太一先生の漫画でございます。こちらですね、阿久津さんというのがちょっとはまあ不良というか女の子なんだけど、ちょっとヤンキーな感じの阿久津さんに、ちょっと部屋にね、その主人公の男の子、大山くんっていう男の子が、まあちょっと、部屋になんかちょっと、まあ溜まり場というか、まあにさせられてる。で、そこでちょっと阿久津さんっていうのはもうスタイルもいいし、てめえ見てんじゃねえよみたいな感じでからかわれて、大山くんがドキドキするっていうのが最初だったんですけど、途中から大山くんのことをめちゃめちゃ意識するようになる阿久津さんという感じに、だんだん立場が逆転していって、 この4巻に至ってはもはやただの同性カップルの話みたいになってます。もうなんでこれ付き合ってないってことになってるのっていうぐらい、もうずっとキューンって書いてます。キュンキュンキュンキューンって書いてます。この不良のね、不良らしいですよ、この阿久津さんっていうのが。なんですけど、なんでしょうね、この、じゃあもうエピソードを一つ例として出しますけど、その、まあこれ夏なんですね、舞台が、季節が。夏で、部屋に蚊が出て、その、阿久津さんがイライラしてるんですよ。クソがみたいな感じでね、イライラするわ、こいつはつって。で、そしたら、阿久津さんのほっぺたに、蚊が止まって、早くしろ、俺の方を叩けよって大山くんに言うんですけど、できないですよ、つって、大山くんが。阿久津さんの顔に傷がつくのは嫌ですよ、つって。そこ、これだったら、一巻の最初の頃の阿久津さんは、からかってるんですよ。からかうはずなんです。それが、この4巻になると阿久津さんは、顔を真っ赤にしながら、蚊に、チューってずっと血吸われっぱなしになってる。その後もうずっとドキドキしてるっていう、もう、絵もエロいし、家だから、もう家着みたいな感じで、もう油断しまくってる格好をしてるんですよ。すごいですよ、これ。もう、ただただ、濃厚なイチャイチャをずっと見せられてるんですよ。で、しかもこれが、1話、全然その、ページ数が、ないというか、多くて10ページかな？多くて10ページ。まあ、長くてか。長くて1話10ページ。短くて、6ページぐらいか。ですかね。で、もう、ポンポンテンポよくいくから。で、っていうことはですよ。っていうことは、1巻に収録されてるエピソードがそれだけ多いっていうことですよ。1話分のエピソードが少ないっていうことは。だいたいこの4巻で言うと第70話から第88話までだから、18、19話かとおまけの書き下ろしがあったりとかして、だから19話プラスアルファ分の濃厚なイチャイチャをずっと摂取し続けてるわけです。たまんないですよこれ。もうなんかある、だからサクサク読めるし、これ大事ですね。サクサク読めるというのは大事です。だから、ちょっとふっと休憩がてら、1話だけ読むとかができちゃう。これもう中毒です。だからもう僕はその、布団の真横に今置いてますもん。なんかあったら読んで、ニヤニヤして、ちょっとストレス解消になるみたいなところもありますし、これはね、ものすごい破壊力です。イチャイチャ漫画好きな方は、ぜひちょっと読んでみてもらいたいですね。胸の谷間成分が若干多いんですけど、そのところが問題ない方はぜひ読んでいただきたいですし、こちら4巻以降もね、連載は続いてるんですけど、そうなるとまたちょっと違った展開にもね、なってきてるんで、そこもちょっとお楽しみにしつつという感じで。帰ってください。阿久津さんの4巻でございました。そして、栄えある松崎漫画賞2021秋の第1位。いよいよ発表させていただきます。第1位は、隣の吸血鬼さん完結8巻。おめでとうございます。こちら、甘藤先生ですね。アニメも放送されてましたし、あれがもう、いつですか、アニメ。隣の吸血鬼さん、放送されてたのが3、4年ぐらい前ですかね。 なんで、まあ、そこから僕もアニメから知って、まあ、漫画を読むようになったんですけども、この8巻で、完結ということなんですけど、すごい、ちょっとびっくりしたんです。最終巻なんで、当然、まあ、当然というか、物語が収束に向かっていくようなところもありつつなんですけど、最終巻ってことはもちろん最終話が載ってるわけですよ。最終話が全然最終話っぽくないんですよ。本当にただの日常会。びっくりします。これ、なんか、変な話、どこに入っててもおかしくないような話。3巻の真ん中とかに入っててもおかしくないだろうし。なんだけど、最終話じゃないと成立しない話なんです。これ、ちょっと矛盾したこと言ってるんですけど、どの話数にでも入れられそうな話なんだけど、最終話じゃないと成立しない話。これ、すごいです。これは、僕、びっくりしました。うわ、こんなパターンで最終話やるの、うわ、衝撃を受けました。アニメ版の最終話もね、すごくいい最終回で、その、吸血鬼と人間の寿命の違いとか、生きてきた、なんか歴史の流れとか、で、アニメの第1話を思い出させるようなその最終話のシーンだったりとかもうすごく良かったんですけど、この漫画のこの最終話っていうのはちょっと僕は読んだことないパターンでした。はい、衝撃でしたね。今までの、その、出てきたキャラクターたちが、出てくるみたいなお約束はあるんですよ。お約束はあるんですけど、うわ、これで、最終回によくある展開も含めつつなんですけど、そういうことじゃないんです。まあ、めちゃめちゃ引っ張ってるんで、なんか、こういう話なんですよっていうのがすごくためらわれてハードルを上げすぎてしまってあれなんですけど、説明するとこのソフィーね、吸血鬼のソフィーがその、まあ、ドラマの最終話を録画したけど見れないって話なんですよ。最終話を録画したけど見れないっていう話で、で、なんで最終回だけ見ないの?みたいな話がみんなにあって、でも、今まで出てきたキャラクターたちに、相談すると、そういうの結構あります、みたいな感じで。じゃあ、私もちょっと勇気出して最終話溜まってる、見てなかった、アニメの漫画の最終回とか読んでみます、見てみますっていう話になって、でソフィーもずっと貯めていたドラマの最終話をみんなでそのいつもの4人で見るっていうお話なんですね。で見終わった後のソフィーの言葉で、もっと喪失感で寂しくなるかと思ったがそれよりも楽しかったなっていうんですよ。すごいこと言わせんなと思って、これね最終話でしか描けないんですよ。でそれらを受けて、あかりがソフィーちゃんには私がいつでもついてるから寂しくさせないよっておどけたりとか、それじゃあ次は何にする、さっきのドラマ1話から見るのはって言って、ソフィーがいや279話もあるが大丈夫かって言って終わり。いつものほのぼのとした日常を描いてるけど最終回でしか描けないストーリー。これ くちょっとね、僕の中で衝撃でした。えらいもん見たって思いましたね。僕はこうしていつも通りこの中の世界で続いて、この日常が続いていくんだよっていうことを描きつつ、最終回だよっていうことも含ませつつ、でも最終回なことは寂しいことじゃないんだよっていう、この最終話をみんなで読めたことが楽しいねっていうことを肯定してくれてる話で、もう本当に感動しました。これはね、すごいので、僕はちょっと言ってしまったんですけど、これをね、ちょっと読んで、絵も含めて、ちょっと確認してもらいたいです。いつもの日常が続いていく感じ。っていうのを、感じられると思うので、アニメ版でもね、触れてた方は、ちょっとぜひ、読んでもらいたい隣の吸血鬼さん8巻でございました。はい、というわけで、松崎漫画賞2021秋の、ベスト5は、5位クプルプの花嫁2巻、4位推しの子6巻、3位青島くんは意地悪3巻、2位帰ってください阿久津さん4巻、そして1位が隣の吸血鬼さん8巻でございました。はい。というわけですね、1年間やってきましたが、ですね、もう、近々ですね、来週とまではいかないかな、はい、松崎漫画賞2021年間大賞のね、発表もさせていただきまして、で、それに伴いまして皆さんからも、メールを、募集すると思います、今後。はい、今週か、来週あたりから募集開始するかと思います。で、それはですね、今まではというか、季節ごとに行ったのは、例えば、すみません、コバさんのメール何回も読ませていただきますけど、クプルプの花嫁2巻とか、味噌汁で乾杯12巻とか、その間に発売された何巻とかもね、あるんで、それも一緒に送ってきていただいてたと思うんですけども、今回は、2021年に、発売された単行本の漫画自体が、エントリーとなります。なので、例えば、クプルムの花嫁でいうと、1巻と2巻が、去年出てますが、1巻と2巻を別にエントリーさせるんじゃなくて、クプルプの花嫁で、1エントリーで、皆さんは、5つまで漫画、同じように選んでいただければと思います。だから変な話、ワンピース、とかもありです。もちろん今までもありなんですけど、もう一巻からの最初からの歴史も含めたワンピースみたいなところでもありはありです。それはもうだってもう読んできた皆さんの歴史も積み重なってのその関数、その去年出た漫画の何巻みたいなことですから。名探偵コナン100巻でしたっけ、去年がね。なので、その100巻を記念して、今回選びましたとかでもいいですし、をですね、5つ選んで、だから本当に他の漫画賞とほぼ基準は一緒になるのかな。なのでね、はい。というわけで、松崎漫画賞2021年間大賞へのね、メールとかも、熱文字@gmail.com まで、送ってください。ツイッターで、正式に募集開始のツイートはさせていただこうとは思いますので、ただ、今回に関しては送られてきた、ノミネートというよりは、紹介文とさせてください。じゃないとですね、例えば名探偵コナンをエントリーされたとして、名探偵コナンの1巻から100巻まで全部読むというのはですね、時間的にも財政的にもちょっと厳しいものがあるので、年間大賞はちょっとすみません、皆さんから送っていただいたもの全部僕が読むということはちょっとできなさそうです。はい。 ただこれを聞いている熱文字を聞いている皆さんに紹介するという意味も込めまして、皆さんにはメールを送っていただければと思います。そして以前にも、言ったようにゲストの方にも来ていただきまして、そのゲストの方にも5つ以内で、漫画を、紹介していただこうかなと思っておりますので、そちらもぜひお楽しみにしてください。というわけで、2022年もやるのかどうかはちょっと分かりませんが、松崎漫画賞2021秋これにて閉幕です。お疲れ様でした。